自由に生きよう。好き飯チャンネル。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いてくれてありがとう。素敵な朝の30分間、犬ママにしばしお付き合いくださいませ。好き飯チャンネルとは、一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていこう。自分の好きなことをお仕事にして、しっかりご飯を食べていこう。自由に、健康に、ワクワク生きていこう。と本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、皆さんおはようございます。犬ママでございます。今日も夢の種放送局東京スタジオから楽しく役立つ好き飯情報をお話ししたいと思います。今日はね、楽しいお話いきますよ。はい、今日はね、山登りのお話をします。皆さんね、山登り好きですか？まあ、したことある方もね、したことない方もいらっしゃるかなと思いますけれども、今日はね、皆さんご存知かどうかわからないですけども、山のすすめっていうアニメがあります。まあ、漫画ですね、があるんですよ。そのね、山のすすめっていう アニメの背景となっている場所、それが埼玉県の飯能市、ね、ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。飯能市を舞台にした女子高生たちのお話なんです。まあね、お話の内容はね、主人公のね、女の子がいるんですけれども、高校生の女の子がいるんですけども、まあ、おとなしくて体があんまり丈夫じゃなくて、引っ込み思案でなかなかこうお友達のを作るためにどんどんね、中に輪の中に入っていくっていうのがあんまり上手じゃない女の子。その女の子が山登りをね、きっかけに、まあ登山ですよね、きっかけにどんどん成長していく青春ドラマなんですよ。でね、まあドラマの中ではね、本当にどんどんとこう新しいお友達が山を通じてね、できていって、本当にね、ちょっとほろっとね、こうジーンとくるような場面もすごくたくさんあって、なかなかね、おすすめしたいアニメの一つです。まあね、犬ママこう見えてもですね、こう見えて皆さん見えないですよね、ラジオだからね。ね、アニメっていうか漫画が大好きなんですよ。それ昔から、大昔、それこそね、犬ママが女子高生の時には、漫画家になりたいと思ってね、漫画家目指して、ちょっとこう、ガリガリ描いていた時もありました。はい、いや懐かしいですよ。で、本当にね、漫画とかアニメとか、あんまり犬ママは普段はテレビとか本当に見ないんですけれどもね、映像が嫌いで見ないわけではございません。アニメは大好きでですね、まあ、日夜ほとんど毎日のようにね、なんか見たり本を漫画本読んだりとかね、してます。で、犬ママの娘も同じように漫画が大好きでですね、で一緒にね、そんなような話題が とても多くって、この山のすすめっていうのもね、娘が紹介してくれて、で一緒にねよくこのアニメ見たんですけれども、なんせね内容もとにかく面白いし、ね、女の子たちのね本当に日常のねこうなんていうのかな、あわかるわかる、そんなねみんなこうワイワイ友達作るのがみんな上手っていうわけじゃないよねっていうようなね、わかるわかるみたいなところあるんですけど、本当はねこのアニメに一番興味を持った部分がこの埼玉県飯能市が舞台っていうところなんですよ。まあ、実はね犬ママの旦那さん、犬パパさんが飯能市出身 でまだね親もいるし、あと弟夫婦もね飯能市でお店をやってるんですけれども、そんなことがあって飯能市はずいぶんね昔から何回も訪れてます、しょっちゅう行ってます。まあ犬ママが住んでるところからは車で1時間ちょっとかな、まあ、近いので、まあ、気軽にねよく遊びに行ってる場所だったんですけれども、なんとそのアニメの中にいろんなね飯能を舞台にしてますから、いろんなその土地のいろんなものが出てくるんですけれども、知らないことが多くて、改めてえこういうところあるの、っていうようなね、なんか新しい発見がいろいろありまして、そしてねその中に出てくる山に今回ね登ってきました。その話をね今日ねしたくてねラジオでねお話しようって決めてたんですけれども、ね今その飯能市に犬ママが娘と一緒に DIY で秘密基地を作ってるんですよ。もうちょっと時間かかるかなとは思うんですけれどもね、そのね秘密基地のすぐ近くに、その山のすすめによく出てくる天覧山っていうね山があるんです。まあ駅にね近いんですけどね、もう天覧山ってねよく名前は聞いてたし、あと天覧山っていう名前のお酒とかがねその飯能市ではとても有名なものなんですよ。なので名前は本当に聞いてたけれど実際登ったことがないっていうのがとてもね自分たちこんなんじゃ飯能市を語っちゃいけないねみたいな感じでね登ってきましたが、これねめちゃめちゃおすすめですっていうのがね、この登ってね見てびっくりなんですけれども、東京の方はね東京埼玉、まあ、もうここの関東圏の人はご存知かもしれないですけれども、西武池袋線っていうね池袋から出てる電車があるんですけれども、それの一旦の終点が飯能という駅です。でその飯能からさらにまたその別なっていうか同じ池袋線っていう名前らしいんですけどね、電車が出てるんですけれども、池袋から出てる電車のとりあえずの終点が飯能市ってことで、結構みんなね行ったことある方もない方も名前だけは知ってるって方多いんですけれどね、その駅から歩いて15分ぐらいのところにその天覧山の入り口というかね山の入り口があります。そこまでは犬ママも見たことがあったんですけど、そこから一歩足を踏み入れたのが今回初めてだったんですよね。で面白いことにですね、登り始めて15分かかってないと思いますぐらいで山頂ですなんと標高197メートルあっという間ですよね。山頂にある看板にはね195メートルと書いてあるんですよ。でもネットで調べてウィキペディアとかねああいうのに出てくるのはどうも標高は197メートルというのが正解なようです。まあどっちにしてもねお散歩感覚で登れちゃうんですよ。本当にねちっちゃい子でもね、あとね犬ママのようにねこう深夜の方にもね本当に優しい 山です。ね、でね、あの行ったその日はね、とってもお天気が良かったんですよ。もう本当に晴れ渡ってて、遠くまでね、本当にあの見渡せるんですね。で山頂にはあのそういう展望台とは言わないね、なんかあのテーブルとか休憩できるような場所があって、で柵が巡らされてて、ちっちゃい子もね危険のないような作りにはなってるんですけれども、本当にね周り一望できるんですよ。そうすると本当にね、あの飯能市っていう町自体が本当にこれかそこから続く秩父の山々の本当に入り口にある町なんだなっていうことがよくわかるんです。もう197メートルバカにしてはいけませんね。そしてね、本当ね、あのその日天気が良かったからなんでしょうけれども、東北の方にその秩父の山々と一緒になる形で真っ白に雪景色され、あの雪化粧された富士山が見えるんですよ。これがまたとっても綺麗でね、まあこんないい場所にね、今まで何年間もう飯能に来てるのに登ったの初めて、まあある意味ねちょっと感動しましたね。そしてね、そこでまた広げて食べるお弁当がもう絶品なんですよ。まあ何食べても美味しいよね、ああいう場所で食べると。本当はねお弁当を持ってくっていう頭がなかったんですよ、はじめ。なぜかっていうのは、天覧山の入り口のすぐ近くのところにね、あの王っていう発酵のテーマパークがあって、そこでねもう美味しいご飯がいっぱい食べられるレストランとかがね、いろいろ入ってたりとか、いろんなものを売ってたりとかして、それはそれで楽しいんです。珍しいものがいっぱいあるんですよ、そこに。だからまあそこでちょっとお食事してもいいかなぐらいに思ってたんですけれども、うちの娘ちゃんがですね、ママあそこ登るんだったら絶対お弁当だよねって言って、あそうだよねって意見が一致しました。っていうのも、その山のすすめの中ではね、女子高生たちが自分でお弁当を作って、それを持って山に登って、そしてそこでねお弁当食べるっていうシーンがね何度か出てくるんですよ。それがまたね高校生っぽくていいじゃないですか。もう青春ですよね。胸キュンものです。はい、あのね、そう、犬ママの世代はね青春って言うんだけど、今若い子たちみんな青春、青春って言うんだよね。初め何か分からなかったんですけれども、本当に若い世代からいろんなものを教えてもらって、まあ犬ママも楽しく毎日を過ごしておりますが、まあこの山登りね、197メートルの山登りもとてもとてもね、あの思い出深い一幕となりました。まあ、山のすすめ効果ですね。うん。で、飯能市のね、町中にはあんまりこの山のすすめをこうアピールしてないというかね、なんかもったいないなと思っちゃいました。ね、なんか理由があるのかもしれないですけど、なのでね、まあ犬ママのね秘密基地ができたら、そこでね、あの山のすすめの漫画が読める場所とかね作ったり、なんかそんな感じでね、何かしらの飯能市に貢献できるようなね、そんなことをもうやりたいなーなんて思って、ちょっと夢を膨らませている次第でございます。まあね、まだまだいろんなね面白い話があるんですけど、ちょっとここで一旦音楽を挟んで後半に移りたいと思います。
夢の種。
はい、まあ、前半ね、山のすすめから 登山につながったっていう話をねいたしました。まあね、山っていうよりね丘のような登山ではあるんですけれどもね、まあとは言ってもねやっぱりねしっかりこう山道を歩いているっていう感覚がある場所でして、でなんて言うんだろう、時間は短いんだけどでもすごく満足感を得られるとってもね素敵なエリアです。うん、なのでね皆さんもしそのね飯能市をね訪れることがありましたら、ちょっとね歩いて本当に15分ぐらいで着く場所ですし、そこからさらに15分、合計ね30分を往復しても1時間ですよね。1時間ぐらいでねとってもあの満足感が得られて運動にもなって、あの清々しい気分を味わえますのでね、もうおすすめですね。ぜひねあのやってみていただきたいなと思うんですけれどもね、まあ、犬ママはそこで短い本当にねプチ登山の中でねすごくたくさんの体感覚がありました。そのお話をねちょっとしたいなと思っているんですよ。あのねこう、まあ、私たち都会に住んでる人なんかはね特にねアスファルトの上しか歩くことがないと思うんですよ。でねお家に入ってもお家の中も当然床でしょ。まあフラットなところでばっかり暮らしてるんですよね通常。だけど山道っていうのはそうじゃないんですよ。本当にね土の上ってね平坦じゃないですよね。平坦に見えても石が落ちてたりとかもうデコボコちょっとあるわけですよね。で山なんかはまあこうなんていうのかな、階段状に作られてる部分もありますけど、たとえそこであっても一段一段がね あのなんていうのかな、あの普通の建物の中とかね街中にあるような階段とは違って不規則なんですよね。階段一段のあの高さもまちまちだし、まっすぐじゃないし、まあ天覧山のその中の道もね、まあ作られた階段みたいのも木をあの普通にそこら辺に落ちてる枝みたいなのをねうまく使って階段状に作られていたんですけれども、その横は普通にあの地べたのまんまというか階段状のものではなく、もう土の上をそのままテクテク歩くようなね、そういうね二段構えになっているような場所がちょっと多かったんですけれどもね。だからその人のあの歩きやすい方を選んで歩くんですけれども、どこ歩いてもこれがやっぱり自然のあの地面だよねっていう感じで、普通に何も考えないで歩くとつまずくわけですよちゃんとよく見て、それでねしっかり地面を踏みしめていくっていう、その感覚がすごくね体鍛えられてるなって思うんです。で脳みそすごい使うんですよ。で一心不乱に歩かないとやっぱりつまずいちゃったりねするわけです。あの197メートルバカにしてはいけません。197メートル登るという、それは本当に自分の足で土を踏みしめてね、で枝があったり石がゴロゴロあったり、そういうところをねこう登り込んでいくわけですよね。結構一生懸命登らないといけないような高さのところもあったりとかしてね、なかなかこれは頭使うなって思いました。そんなこと感じられるぐらいに現代人ってこう歩くこととかに対してエネルギー使ってないんだなと思うんですよ。あのね普段こう歩いてて歩きスマホ禁止みたいなのをわざわざ貼ってあったりとか、駅の構内でそんなようなねインフォメーションが流れてたりする場所もあったりすると思うんです。なんですけどね、山道歩いてたら歩きスマホなんかできない、すぐこけますね。で何か写真を撮ったりとかしたい場面もいっぱいあるんで、そういうようなところを見ながら、あここいい場面だな、シャッターチャンスだなと思うとちゃんと立ち止まってスマホ出さないと 失敗します歩きながらはできないね。うん。で、そういうふうにね、思って気づきながら歩くとね、ああ、山道をほんのちょっとの時間でもね、歩くっていうことはね、五感をすごく使ってるんだなっていうことが分かりました。ね、景色が綺麗だなとか、鳥の声が聞こえるなとか、あと、なんていうの？木々のとか土の香りっていうの？そういうのがね、漂っていたりとか、気づき始めるとどんどん入ってくるんですよ。そうすると今まであんまり見えなかった細かいところに、あ、なんかこんなところに花が咲いているとかね、こんな季節なのに実がなってるとかね、いろんなものがね、どんどん入ってくるのが、またそれが楽しいんですよ。だからね、なんていうのかな、山登りにハマる人、結構多いんですよね。で、その人たちって理由を聞いても特に理由がない人が多いらしい、多いみたいで、昔から言うのが、そこに山があるから登るんだっていうね、そういうことをね、おっしゃる方いるんですけどもね、まさにね、その通りだなと今回ね、感じました。本当にね、本当短い時間でも一心不乱に登るし、一心不乱に楽しめるし、で本当にね、ちょっとの時間なのにね、普段使ってない筋肉使ってるんですよね。足のね、なんて言うんだろう、いや、こういうとこの筋肉って使ってないんだなっていうのが、ピキピキするようなね、そういうようなね、感覚を本当にたった15分で味わえました。そしてね、あれ、天気が良かったっていうのもあるのかもしれないんですけど、ものすごくすがすがしい、なんていうの、心が落ち着くというか、まあ、本当にね、いい感覚をね、味わわせていただきましたよ。ね、でね、もう一ついいなと思ったのが、他にね、やっぱりこう先に山を登って帰ってくる方とすれ違う場面がすごくあるんですね。その時にこんにちはって言い合う、あれもね、なかなか普通に街中歩いてたら絶対ないじゃないですか。知らない人たちとすれ違う時にこんにちは言いませんよね。街中で言われたらちょっとびっくりしちゃって、だって知り合いだっけみたいなね、なっちゃいますよね。ですが、山道は本当にみんな自然に挨拶を交わすんですよ。ね、それで、まあ、本当にもう、なんていうかな、ちっちゃい山なので余計に、本当にちっちゃい子もね、一緒になって登ってたり、あとね、ちっちゃいワンちゃんたちもね、連れてきてもらってたりね、まあ、ほっこりしましたね。中にはね、これ外人さんのパパさんでしたけれどもね、ちっちゃい赤ちゃんを、ちゃんとね、周りが見えるような高さにセッティングして、急に雨や風がね、ひどくても赤ちゃんが守れるような、ちょっとビニールみたいな、透明ビニールみたいので、こうガードされたようなね、ああいうの売ってるんですね。なんかこう赤ちゃんラックみたいな、そういうのを背負って中にちっちゃい赤ちゃんが座ってるんですよ。だけど赤ちゃんも一緒にその景色を楽しめるようになってるの。だから普通のね、おんぶひもみたいのとは違うのね。うわー、すごいなーと思って。そういうね、だからちっちゃい赤ちゃんも一緒に家族みんなでね、楽しめる、そういう山道、そういうのね、発見できたのがね、本当にラッキーでした。もう山のすすめ様々、反応様々でございますよ。ね、なのでね、まあここから今犬ママの秘密基地が出来上がったら、まあ、結構ね、長い時間飯能市に滞在することになるんじゃないかなと思うし、またね、いずれ こっち、観音寺っていうかね、その山の方に住むのもいいかななんて、ちょっとワクワクしているところなんですよ。って言いますのもね、今ね、ああいうエリア、すごく大人気なんですよね。ほら、もうここね、しばらくの間で、こう、会社に通ってお仕事するっていうのが、リモートワークとかに切り替わってる会社さんもすごく多いじゃないですか。あと、お家の中で、いろんな自分のお仕事とか趣味とか、いろんなものを、まあ、なんていうの、ネットの力でかを使って発信するっていうのも、ここ数年とてもとても多くなりました。ね、なんか定着しましたよね。っていうのがあって、今までね、都会でいろいろな活動をしてきた人たちが、子育ては土を触れられるところでしたいっていうね、まあ、犬ママの仲間たちもそういうふうに言って、ちっちゃい子を連れて、ちょっとね、田舎っていうか山の方にね、住み始めた人もいます。ね。そしたらそこのね、場所でまた新しいコミュニケーションが生まれて、で、いろんなところでね、畑を始めましたとか、あと、鶏飼い始めましたとか、いろんな人たちがね、増えてきてるんです。なんか嬉しいですよね。ね、自分がそういうことを、新しいことを始めないとしても、そういうところに身を置くことによって、そういう人たちが例えばね、作ってるお野菜を買うことができたりとか、そういう人たちが育ててる、鶏さんの卵を買うことができるとか、なんか、こう、楽しいつながりと同時に、すごくこう自然なね、自然で健康な生き方、暮らし方ができるんじゃないかなっていうのが、とても今ね、ワクワクしているところです。うん。まあ、犬ママのこの番組はね、好き飯チャンネルです。ね、自分の好きなこととか、楽しいと思うことをしながら、たくさんの人とつながって、そして、そういった中で、自分のお仕事というかね、ちゃんとお金を得ることをしていく。まあ、お金を得るってことはね、皆さんが、たくさんの人が、ありがとうって思う、その対価がお金なんですよ、本当はね。なんか今世の中ね、そうじゃないような形でお金を得ようとするのがあまりにも多くって、ちょっと悲しいんですけど、本当のお金の得る方法っていうのは、そうやってたくさんの人に喜んでもらう、うん、その感謝の対価をねいただいて、そしてそのいただいたお金でまた次の感謝を生んでいく、まあそんなね、なんていうか流れというかね、循環、それがやっぱり心豊かに生きていくために一番必要なところなんじゃないかななんて犬ママは思っております。まあ、そんなことをね、これから反応秘密基地ができたら、もっともっとね、多分ね、見え方がもう変わっていくと思うんですよ、犬ママ自身のね。で、たくさんそこでも新しい出会いが生まれていくと思うし、なのでラジオの中でもね、もっと皆さんのお役に立てるような、そんなお話がたくさんできていくんじゃないかなって思うと本当にね、嬉しいですね。うん。なのでね、まあ、山のすすめから今日はね、お話しさせていただきましたが、まだね、ご覧になったことない方、初めて聞いたよっていう方はね、ちょっとね、検索すると山のすすめっていうね、漫画が出てきます。ぜひね、読んでみたり、アニメ見てみたりしていただきたいなと思います。ということでね、今日もそろそろお時間となりました。はい。今週も自由に楽しく自分らしく飯を食っていく。好き飯生活バージョンアップしましょう。それでは、See you next week! バイバーイ!